それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所はサムエル記第1 13章の1節から23節になります。旧約聖書第3版の聖書のお持ちの方は484ページ、第2版の方は443ページになります。それではお読みします。サムエル記第1 13章1節から。サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの山地におり、1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人よ聞けと言わせた。イスラエル人は皆サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合した。ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。イスラエルの人々は民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこで洞穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜めの中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地に行った。サウルはなおギルガルにとどまり、民は皆震えながら彼に従っていた。サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私のところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいる民を数えるとおおよそ600人であった。 サウルとその子ヨナタン、および彼らと共にいた民はベニヤミンのゲバにとどまった。ペリシテ人はメクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が出てきた。一つの組はオフラへの道を取ってシュアルの道地へ地に向かい、一つの組はベテホロンへの道に向かい、一つの組はアラノの方セボイムの谷を見下ろす国境への道に向かった。イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆すきやくわや斧や釜を研ぐためにペリシテ人のところへ下って行っていった。すきやくわや三股の矛や斧や月棒を直すのにその料金は1キムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先人はミクマスの渡しに出た。それでは一言お祈りをして御言葉を共に聞いていきたいと思います。天のお父様、イエス様の十字架の犠牲の中にこうして私たちが御前に出てあなたをたたえあなたへの礼拝を捧げさせていただいていることを本当にありがとうございます。ともすると罪がないかのように振る舞い、罪など犯したことがないような顔をしてしまう私たちですけども、私たちは決してあなたの御前に顔を上げないような醜い心を持って卑怯な心を持って先週1週間も歩んできたことをどうか許してください。どうか神様、今御言葉を共に味わおうとしています。神様が私たち一人一人に親しく語りかけてくださるように、ふさわしくないものが講談から語りますけども、神様が清めてお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。13章の一節に、サウルは30歳で王になり12年間イスラエルの王であったと記されています。サウルという人物にここをしばらく焦点を当てて学んでいます。サウルは神様の選びによって王様になりました。サウルが王様になりたいと思って王になったわけではないわけですね。神様が全然違う人生を自分は歩もうと思っていたサウルを選んで、あなたをイスラエルの王にすると召されたんですよね。サウルは王として申し分のない人物でもありました。非常に謙虚で、そして寛容で、そして勇気がありました。ヤベシュギルアデの人たちが窮地に陥った時には先頭に立って彼らを救いに立ち上がったわけですね。しかしこの13章を境にサウルは、まあ、転げ坂を落ちるようにですね、神様から遠ざかっていくわけですね。サウルがどんどん神様から遠ざかっていくのと反比例するように、ダビデという新しい人が神様にどんどんこう用いられていくという、このコントラストがこの13章以降から始まっていくわけですね。今日はそのような最初の部分、13章のこのところから、サウルがなぜ神から離れていったのか、どうしてサウル王は失敗したのかということをご一緒に学びたいんですね。どうして聖書はこのサウルの失敗をこうして正直に書くのか、それは私たちクリスチャンもまた同じ失敗をやらかすからですね。 王様の失敗ではないんです。このサウル王の記事は信仰者が陥る失敗を聖書は記しているんですね。私は庶民だから関係ないわけじゃなくて、神を信じて歩もうとするクリスチャンは皆このサウル王を、まあ、反面教師としてね、学んでいかなくてはならないわけですね。今日もここから3つのことをご一緒に覚えていきたいと思います。まず最初に少し内容を見ておきたいと思います。サウルが最初にしたこと、それは2節に書かれているように、直属の兵隊を選んだということですね。これまでイスラエルは常備軍というのはなかったわけですね。だから敵がこう攻めてきたら、その度にこう兵隊を招集して立ち向かっていたわけですね。しかし王様が与えられて以降ですね、いつでもこう外国の戦いに侵略に備えることができるように3000人の人たちがここで選ばれているわけです。ヨナタンという人物が出てきますが、これはサウルの息子ですね。この後もヨナタンさん非常に良いね活躍をしていくわけですけども、ヨナタンと一緒にこのイスラエルを守ろうと3000人の人たちが整えられるわけです。3節見ますと、ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したとあります。ペリシテ人の領地ではないところに、すなわちイスラエルの領土の真ん中にですね、ペリシテ人のその中隊っていうかね、兵隊がいたわけです。それをヨナタンさん勇敢にもですねやっつけてしまったわけですね。これが良かったのか悪かったのか分かりませんが、これをきっかけにイスラエルとペリシテ、この2つの国の全面戦争がここから始まっていくわけですね。そのきっかけを作ったのはサウルではなくて、まあ、ヨナタンであったわけです。サウルはこのことを聞いてイスラエルの民をギルガルにこう招集するわけですね。3000人では戦いに勝てないと思ったからでしょうかね、イスラエル全土に呼びかけるわけです。当時は角笛をね吹いて招集したみたいですね。5節ご一緒に声出してみましょうか。3はい、ペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であった。彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。ものすごい数をここでは聖書は表しています。戦車3万、騎兵6000、膨大な数の兵士、そして海の砂のような民ですね。これ聖書が数えきれないぐらい量が多い時に使う表現ですね。もうものすごい数のペリシテ軍がやってきたわけですね。これはサウルにとっては大きな誤算だったかもしれないですね。こんなに来るのっていうぐらいこの敵が多かったわけですね。それを見たイスラエルの人たちは6節7節にあるように身を隠すわけですね。ホラー穴や奥まったところ、岩間、地下室、水溜の中に隠れた、すなわちありとあらゆるところにイスラエルは逃げ込んでいったわけです。ある者はヨルダン川を越えてギルガルの地にですね逃げていった人たちもいたわけです。わずかに残った民もまた震えながらサウル王の後に従っているわけです。まあ当然といえば当然ですね。勝てるわけないやんかというような、そんな心境だったと思います。8節ご一緒に読みましょうか。3はい、サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。サウル王はとどまるわけです。そしてサウルを待つわけです。10章の8節にサウルが7日間待ちなさい、私はそこに行ってあなたがなすべきことを教えるからという約束があったんですね。この約束をサウル王は覚えていたわけです。 そしてここでギルガルに7日間とどまるわけですね。数では圧倒的に不利なんです。今日の聖書の中に後半部分に書かれているように、当時イスラエルには鍛冶屋さんがいなかったんですね。つまり鉄の製品はペリシテ人の独占特許だったわけです。ペリシテ人にお願いして鉄を打ち直してもらったり、釜屋敷を直してもらわなければならない、そういう技術はイスラエルにはなかったわけです。つまり兵隊の数だけじゃなくて武器においても圧倒的にイスラエルというのは不利なわけですね。そしてその物量を見て私たちも逃げると思いますが、イスラエルの民は逃げ去っていく、どんどん逃げ去っていく、あるものは洞穴に隠れていくね。サウル王のちょっと身になって考えてみてください。彼はなりたくて王様になったわけじゃないんですね。神様によって選ばれて召されて王様になったわけです、ね。ところがヨナタンによってこの戦いが始まって、彼は矢面に立たざるを得なくなり、しかし民はどんどんこう逃げていく。彼の頼りはサムエル、またサムエルが信ずる神様にしかなかったと思いますね。もう神頼みしかここで助かる方法はないと彼はまあ考えていたと思います。しかしその頼みの綱であるサムエルが来ないわけです。サムエルが来てくれて、サムエルが生贄を捧げるなり、あるいは何かこう励ましの言葉を民にかけるなりしてくれたら、この民も踏みとどまってくれるんじゃないか、ね、一致団結してこのペリシテに当たることができるんじゃないかとサウルは期待していたわけです。しかしサムエルは約束の日に来なかったわけですね。9節ご一緒に、3、はい。そこでサウルは全勝の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全勝の生贄を捧げた。サウルはサムエルを待ちきることができずに、自分で勝手に全勝の生贄を捧げてしまったということですね。これは本来祭司がすべき務めであったわけですね。モーセの律法にそう命じられている、それをここでサウルはこの本当に焦ってたあまりですね、犯してしまうわけですね。するとちょうど彼が全勝の生贄を捧げ終わった時、サムエルがやってきてこっぴどくサムエルに叱られるというのが今日の聖書の内容であるわけですね。その内容はさんさんたるものであります。13節と14節、要約すると、あなたは神様の命令を守らなかったから、あなたの王朝はもう続きませんよっていうふうに言われるわけです。そしてあなたの代わりに別の人を神様は王様に任命しますよっていうこと、それをここで告げられるわけですね。サウルの身になって見るならば、あまりにも厳しいサムエルの言葉、そして神様の宣告ではないかと私は思うんですね。私は教会の牧師なので、なんとなくこのイスラエルのリーダーであるサウルの気持ちにちょっとなってしまうんですね。そうするともうサウルなりに一生懸命頑張ったのに、なぜたった一回のミスでここまで見捨てられなくてはならないんだろうかと、まあ、かわいそうに思うんですね。彼は私利私欲のためにやったわけじゃないんですね。彼は自分が偉くなりたいと思ったわけではないんです。何とかしてこの逃げ散っていくイスラエルの民をつなぎ止めるために、この儀式を行って民の心をここに踏みとどまらせて、そしてペリシテとの戦いに少しでも形勢を保とうと必死だったわけです。 100% イスラエルを思っていたね。自分のためでやったらサウルだって逃げたらよかったんです。もうこんな国知らん、お前らなんか知らん言ってね、こうもう民のことを見捨ててサウルもギルガルに逃げればよかった。でも彼は残った。しかもサムエルは約束の日に来ない。 もう仕方なくて自分で考えつく最善の方法として生贄を捧げたわけです。私たちもまた同じようなシチュエーションを人生において経験することがあるのではないでしょうか。神様の召しに従って、神様に従って歩んでいるのに大きなピンチを迎えていく、そして神に祈るんだけども答えがない時に、ね、自分の力で何とかしなくてはならないと勇み足を踏んでしまうようなことが私たちにもあるのではないでしょうか。さて今日ここから聖書が語りかけている霊的な原則について3つのことをお伝えしたいと思います。サウルに対する同情は十分しつつですね、しかし聖書がサウルってこんなにかわいそうな人なんですよって言いたいからここに書いてるんじゃなくて、あなたもサウルと同じだから、あなたはサウルと同じ轍を踏むことがないようにしなさいという意味を込めて、ここに御言葉が語られているということを覚えながら3つのことを共に覚えていきたいと思います。第1に、今日聖書から聖書がですねここで語っていること、教えていること、それはあなたの人生を本当に決めるのは神であるということをここで教えています。サウル王の人生をここで決定づけたのは何か、それは神であったということを今日の聖書は明白に教えていますね。サウルはこの後ペリシテ軍と戦い、そしてまあダビデとの確執とかいろんなことを得て、最終的にはペリシテ軍の手によって滅ぼされていくわけです。しかしサウルの運命を決めたのはペリシテ人ではないということをここで今日聖書は教えているわけです。神様が13節14節で語っているように、サウルを切り捨てたからですね。サウルが主の命令を守らなかったように、あなたの王朝は常しに立つことはなくなったと、ここで神様が決めたんです。それゆえに結果としてペリシテ人が用いられたに過ぎないんですね。サウルの人生を決定づけたもの、それは神であるということです。言い換えるならば、あなたのその人生を決めるのは神様であるということです。人間ではないということですね。あなたの会社の上司があなたの人生運命を決めるのではないんだということです。あなたのご主人があなたの人生を決定づけるのでもないんだということです。人間があなたを決めるのではなくて、本当にあなたの運命を切り開き、また変えていくもの、それは神であるということを今日聖書はまず私たちに語っているわけです。私たちが最もですから大切にしなくてはならないこと、それは神の前にどうあるかということであるということですね。人の前にどう生きるかではなくて、あなたが神様の前にどう生きるかが一番大事なんだよということを教えているわけです。なぜならあなたの運命を本当に決めるのはあなたのご主人ではなく、あなたの環境でもなくて、神様があなたの運命を本当に決めるからです。だから神の国とその義を第一に求めなさいと新約聖書でも教えられているわけです。あなたの運命を、そしてこの世の人生だけじゃなくて、あなたの永遠を決定するのは神様であるからです。私たちは一体何によって何を一番大事にして人生を歩んでいるでしょうか。サウルは神様の命令を軽んじました。それゆえに神様によって彼は滅ぼされていったわけです。私たちは誰の命令を 一番大事にするでしょうか。職場の上司の言葉でしょうか。それとも神様の御言葉を第一に選ぶでしょうか。第2に今日の聖書の箇所がここで私たちに語っていること、それは神様が私たちに求めていること、それは結果ではないということです。言ってること分かりますか。神様があなたに求めておられること、それは結果ではないということです。成果ではないということです。神様は人間に対してより良い結果、素晴らしい成果を求めてはいないということです。サウルがどうしてここで神様の命令を破ってまで生贄を自分で捧げてしまったんですか。結果を求めたんですね。このままではペリシテ軍に勝つことはできない。頼みの綱のサムエルも来なければもう自分で何とかするしかない。彼にとってイスラエルを救うという結果を求めたんです。ペリシテ軍に勝利するという結果を求めたんですね。彼の誤りは何であったか。それは神の命令に従うこと以上に結果を求めたことであったということです。しかしそれによってサウルは神によって裁かれていったわけです。すなわち神様が私たちに求めるもの、それは結果ではないんだということです。神様が私たちに求めるもの、それはあくまでも忠実さであるということです。御言葉に従う忠実さであるということです。もしこの時サウルが神の言葉に従って延々と来ないサムエルを待ち続けて、イスラエルの民がどんどん逃げ去って、それによってイスラエルの国がたとえ滅びたとしても神様はそれを良しとされる方だということです。ここでサウルが自分の力でこの生贄を捧げて、そしてイスラエルを盛り上げて、そしてこのペリシテ軍に勝利するよりも神の命令に従って滅びていく方がはるかに勝っているということを、今日聖書はサウルの失敗として私たちに告げているわけです。神様が本当に願っていること、それは忠実さであるということです。神の前に正しく歩むかどうかです。結果を神様は私たちに求めていないということですね。ここが大事なところであるわけですね。サウルはさっきも言ったように私利私欲で走ったわけではないんです。 100% 神のために、イスラエルのために、このペリシテ軍に何とかして勝たなくてはならない、自分のためじゃなくてこの民を救うために一生懸命考えついてした行動なんです。しかしそれを神様は完全に否定されるわけです。サウルの失敗とは何か。それは神の命令に従うこと以上に良い結果を求めたことだということね。神様のために素晴らしい結果を得たい、だからこの御言葉は今回は無視させていただきますということを神は喜ばないということですね。私たちはあくまでも大きな損を被るとしても、大きな害を被るとしても、神の御言葉に従うということを大事とすることを神は喜ばれるんだということを、このサウルの本当にかわいそうなサウルの失敗から学ばなくてはならないね。ともすると、私たちはこの教会が繁栄するなら、この教会が祝福されるなら、多少神の義を曲げても仕方ないと思うことがあります。私なんか常にそういう誘惑がありますね。だけど神様はそれでは喜ばれないし、本当の祝福はくださいませんね。たとえ私たちが神の義を通ったゆえに この教会取り潰しになったとしても神様はそれを良しとされる方なんです。私たち一人一人の人生においてもそれは同じであります。神様の前に忠実であるゆえにあなたの出世が阻まれ、あなたの人生に大きな損失を被ることになったとしても神様は神の前に忠実であることをあなたに願っておられるということ、神様はあなたに結果は求めていないということです。なぜなら結果は神の領域だからですね。神様はいいですか、ここでサウル王の力に頼らなくても、イスラエルの民の数に頼らなくてもペリシテ軍に勝つことはできるからですよね。サウルがここで一生懸命生贄を捧げて民の心を盛り上げたりしなくても、サムエルが来なくても神様はペリシテ軍に勝つことができるからです。結果は神様のものです。人間が作り出す必要はないんです。でも私たちともするとプレッシャーのあまり、責任感のあまりに結果を求める、それゆえに神の命令を軽んじてしまうことがあるのではないか、そうなってはならないと今日聖書は私たちに語っているわけです。このサウルの厳しい罰を見なさい。神の前に忠実でない時にどんな仕打ちに遭うのか、それをよく見なさい。あなたの優先順位はどちらにあるか、神のためにと思ってあなたはしているかもしれない、教会のためにとあなたは 100% 言い切るかもしれない、でも教会のために良い結果を得ること以上にあなたが優先しなくてはならないのはこの聖書の言葉に従うということです。神の命令を守るということですね。そのことをくどいぐらい言ってますけども、私たちは肝に銘じたいんですね。すぐに忘れるから、私たちはすぐに神様の命令を軽んじて、いや神様はどうせイエス様の十字架で許してくれるから今回はいいでしょう、神様この御言葉は今回はもう見なかったことにします、聞かなかったことにしますと言ってね、良い結果を得ることを私たちは取ろうとしますけども、結果は神様に委ねて本当に神の前に忠実であることを最後に死ぬまでね歩み取っていきたいと思います。最後に移ります。最後に、なぜサウルがこういう失敗を犯してしまったのか、その真相についてお話しして終わります。どうしてサウルさんは失敗したのか、ね、もう少し掘り下げて第2ポイントを掘り下げて最後話したいと思います。皆さんどうしてたと思いますか、どうしてサウルは結果を求めてしまって神の命令を守らなかったんでしょうか。サウルだってクリスチャンですね。この前にはサウルはヤベシギルアデの人たちを神のこの霊に満たされて救い出してるわけです。大きな実績があるわけです。そして王様すごいねってこう喜ぶ民に対して、いやこれは神様が与えてくださった救いなんだよっていうことをちゃんと覚えて神様に栄光を返してるわけですね。私たちと何ら変わらない素晴らしいクリスチャンです。それなのにどうしてサウルはここで失敗したんでしょうか、どうして結果をより求めてしまって神の命令を無視してしまったんでしょうか。皆さんどうしてだと思いますか。私たちにちょっと置き換えて考えてみると、私たちもどうして同じような失敗を犯すんでしょうか。なぜ神様の御言葉よりも結果を求めてしまうんでしょうか。私はこの教会の牧師に選ばれましたね。そうするとですね、この教会を守っていかなくてはならない、もっと言えば繁栄させていかなくてはならない、拡 気づいて本当にこのバンコクにあって地の塩世の光として影響力のある教会にしていかなくてはならない、そんなプレッシャーを勝手に感じてるんですね。もうこの教会が本当に意気消沈していくことを、それを何とかして盛り上げなくてはならないと勝手に感じていましたね。それゆえにサウルと同じような失敗を何度も繰り返してきました。良い結果を出すことが神様の前に忠実であることよりも優先されることは、そういう責任感から来たのかもしれません。少しぐらい神様の義に反することがあっても、それで結果として教会に人が来るなら、結果として教会にが活気づくなら、結果としてたくさんの求道者が与えられるなら、それでいいんじゃないだろうかという誘惑は常に私にはあります。それはどうしてなのか、なぜ私たちはそんな風に思ってしまうのか、その問題の根底にあるものは一体何なのかということです。それは一つですね。わかりましたか？それはいいですか？なぜ私が神に命令に従うことよりも結果を優先しようとしてしまう弱さがあるか、その結論は一つです。それは私が本当には神様を信頼していないからですね。私たちがどうして日曜日と月曜日からの生活が変わってしまうのか、日曜日あれほど神を讃えていたのに月曜日からは人前で神を告白することができなくなるのか、日曜日は神の義を第一に求めていたのに月曜日からは神の義が第二になってしまうのか、妥協してしまうのか、それは本当には神様を信頼していないからです。本当にこの聖書の言葉を信じてはいないからです。なぜサウルがここで失敗したのか、なぜサウルは結果を求めるあまり神の言葉を守らなかったのか、それはいいですか、本当の部分においては彼は神を信頼していなかったからです。本当に神様を信じていたら、サムエルなんか来なくたってよかったんです。生贄を捧げる必要もなかったんです。神様、あなたが私を召されたんでしょう。神様、私を助けてください。祈ればよかったんですね。本気で彼が神に嘆願したいと願っているならば、生贄は入れません。サムエルを通す必要もありません。神様、あなたが助けてくださいと本当に祈るべきでした。なぜそうせずに行動に走ってしまったのか、勇み足を踏んでしまったのか、その真相は一つです。本当にはサウルは神を信じていなかった、本当に神を信頼していなかったからです。旧約聖書の中に何人か素晴らしい人物があるので、ちょっとだけ見ていきたいと思います。第二歴代史の14章、お開きになられる方はぜひお開きください。第二歴代史の14章の9節から11節までを見たいと思います。サウル王の後、ずいぶん後の王様ですね、サウルの後、ダビデ、ソロモンと続き、その子孫が王様になります。この時代はアサという人がイスラエルの王様でした。お開きになられない方はぜひ耳を傾けて聞いておいてください。第二歴代史14章の9節からの御言葉をお読みします。時が経って、クシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて 彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷で戦いの備えをした。朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力の強いものを助けるのも力のないものを助けるのもあなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。サウルもこう祈ればよかったんです。これが本当の信頼ですね。本当の信頼を朝は持っていたわけです。神様を本気で信じていたわけです。しかしサウルにはこの信仰がなかったわけですね。もう一箇所お開きにならなくても結構ですから聞いていてください。第二歴代史の32章の7節と8節、ここでもアッシリアの大軍に包囲されたエルサレムのその王様ヒゼキヤという人がこういうふうに民に対して告げています。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいる全ての大軍に恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神。主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。神様は今日私たちに告げていること、それは私を信頼しなさいということです。肉の腕を持っているものを恐れてはならない。あなたと一緒にいるのは神である。神があなたと共にいる。月曜日からはあなたのその厳しい職場の中に、家庭の中に、その状況の中に、困難の中に私がいる。私を信じなさいと今日神は私たちに語っているわけです。サウルにもこの時語っていたわけです。しかしサウルはそれを信じることができなかったわけです。それで結果を求めるあまりに神の命令を破るわけですね。私たちもなぜ神の命令よりも結果にこだわってしまうのか。より良い結果を求めるあまりに神の命令を軽んじてしまうことがあるのか。それは本当には神を信じていないからです。神に信頼していないからです。今日聖書は私たちに告げています。神に信頼しなさい。箴言にこういう言葉がありますね。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。サウルは自分の悟りに頼ったんです。ここで生贄を捧げることができたら、民の心は一致してなおスペリシテ人と立ち向かうことができるんじゃないだろうかと、これが彼の考えでしたね。神様は自分の悟りに頼るな、心を尽くして主により頼めと語っているわけです。これが私たちのまた問題の真相でもあるわけです。なぜ私たちが神の言葉に従うことができないのか。それはあなたが本当に神の言葉を信用していないからです。聖書にはこう書いてある。日曜日に牧師はあんなことを言っていた。でも今の私の辛い現実世界の中ではそれは通用しないんじゃないか。聖書はそう書いてあるけども、でも果たして本当に神がいるんだろうか。私のこの問題、あの問題に直接神様は働いてくださるんだろうかと私たちは疑うんです。 それが私たちを誤らせるんです。神の言葉に従う、それは神への全く信頼がなくてはできないということです。すなわち神への信頼を失うとき、私たちは道を誤ってしまうということです。神様が私たちに求めていること、それは神への信頼であるということですね。最後短く証しをして終わりますね。私は学生時代キリスト者学生会という、そういうグループに所属していました。これはクリスチャンの大学生のサークルですね。そしてこれですね、3年に1度の大きな集会の準備委員をさせていただきました。3年生から4年生にかけて1年半この準備に当たったわけです。400人ぐらいの人数が北海道の大学から沖縄の大学まで一堂に、当時は静岡の御殿場にある青年の家で行われました。その準備をしていた、その開催が3月で、もう1997年3月だったんですけども、1月頃ですね、一つの問題が起こりました。それは、施設の利用する規則として、朝の集いに参加しなくてはならないということです。でなぜこれが問題だったかというと、その時、日の丸が掲揚され、国歌が斉唱、君側が斉唱されるわけですね。当時まだ国歌国旗になっていない時代でした。憲法ではね、象徴としてはなっていましたけども、で私たちキリスト者学生会という、こうグループはですね、その数年前にアジアのこの学生のまた集まりの中でですね、自分たち日本がアジアに対してしてしまった行為を悔い改めますっていうふうに講談からですね謝ったことがあるんです。私はその場にいなかったんですけども、ところがその時中国の人や香港の人や台湾の人やシンガポールの人とかいろんな人たちは拍手して、日本人素晴らしいね、謝罪してとなったんですが、韓国の人だけはそんなの嘘っぱちだって言ってこの非難したんですね。本当に痛みを分かってないのに軽々しく言うなっていうふうに怒られたそうです。実際当時の学生たちは大学に入ってからそのことを学んでですね、そして生半可な知識でその講談に立った人たちもいたんですね。でそれを深く刑事事件食い改めてですね、あ、これはいけないと、本当にこれ何があったのかということを学ばなくてはならない、軽々しく謝ったらかえって傷つけることになるんだなということをこう学んでですね、そこからこう学ぶようになったわけです。そういう歴史の中で日の丸君が代をこの歌うということがやっぱ抵抗があったわけですね。で、それもう私たちの歴史から言ってね、ちょっとそれ参加勘弁してもらえないでしょうかと何度も施設に行って交渉するわけです。でも お国の仕事や役所仕事ですからダメだっていう、もう一点張りなんですね。それでこう困っていくわけです。そしてあの手この手で、その時まだ憲法に記されてなかったので法律で決められていないことを強要するのはおかしいんじゃないかっていうふうに、学生というよりはその主事の人がね、こういろんなこう論理を使ってこう議論がなされていくわけです。私は一学生としてもうそれを圧巻して見てるだけのような感じでしたけども、そういう中で向こうの人もね、いよいよ譲ってくれてですね、分かりましたと、じゃあ400人みんな出なくていいですから代表者1人だけ出てくださいって言われたんですね。悪魔のささやきですよね。私はそれに乗ったんですね。私はそのリーダーだったもんですから、自分一人が犠牲になるならそれでいいんじゃないだろうか。その中に私があったもの、それは1年半かけて準備してきたこの集会を中止にはしたくなかったんですね。なんとかしてこの集会を実現したかったわけです。3年生の夏から4年生のその3月までこの準備してきたわけです。いろんなこう苦しみを通ってね、いろんな苦難があって、そしてようやくここまでこぎつけたその集会をおじゃんにはしたくなかったんですね。だから私はもういいんじゃないか、僕出ますからって言って、こうみんなね、こう学生たち、キリスト学生会のその主事や学生たちが集まる中では話し合ったんですね。しかし圧倒的多数でですね、もうその施設を使うのはやめよう、たった一人 でも400人でも同じだということで辞めることになりました。僕はだから不祥不祥するに従ったわけです。そして施設の人にいろいろ譲歩してくださってありがたかったですけども、やっぱり施設を参ることはできないので、そちらの施設を使うのはやめます。それが2月ぐらいの話です。開催は3月なんですね。もうお金も前金でもらってるわけですよ、参加者から。急遽400人からその参加できる施設をこう探すわけです。その時神様働いてくれたんですね。その後1週間ぐらいの間のことですけども、その国立青年の家の施設の人から電話が入って、そしてもういいですと、朝の集いに参加しなくても、一人も参加しなくてもいいからぜひ使ってくださいっていうふうに電話があったんですね。私たちは学生の団体だったわけですけども、その国の人の施設を動かすことができたんですね。それは神様による働きだなってすぐに思いました。あ、神様が働いてくださったんだなって。その時学んだことです。それはこのサムエルと同じです。ああ、僕は本気では神を信じてなかったな。国の人を神が動かせる、そんなの常識ですね。神様は全知全能の方ですから。でも本当に心の底では私はそれを信頼してなかったな。最終的には自分の考え、この世の常識で私は決断を下そうとしていたな。結果として多数決でそれが阻まれてよかったんですけども、私は本当には神を信じてなかったなっていうことを、その時本当に悔い改めさせられたんですね。神にとって不可能なことは一つもない。これが聖書の教えです。頭では分かっていても、私たちは追い込まれる時、この御言葉が本当であることを疑ってしまいます。現実のその問題が兄弟であれば兄弟であるほど、この時のペリシテ軍のようにですね、私たちが抱えている問題が大きければ大きくなるほど、私たちは神を疑います。神の真実、本当に神が私を助けてくれるんだろうかということを私たちは疑います。しかし今日、神は私たちに、私を信頼しなさい、あなたを形作り、あなたの命を今日も与え、あなたの心臓を動かし、あなたが白髪になっても背負って歩いていく、それは私であると神は語っているのです。最後にダニエル書の御言葉を読んで終わります。お書きにならなくても結構ですから聞いていてください。ダニエル書の3章の御言葉です。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。一言お祈りをします。お父さん、サウルを飲みに立ってみるときに、なんとサウルはかわいそうな人物であったかということを思わざるを得ませんけども、しかしこのサウルの尊い犠牲を通して、今の私たち信仰者一人一人に大切な戒めを今日与えてくださったことを感謝します。ともすると、神の命令を軽んじ、素晴らしい、より良い結果を私たちは優先してしまう弱さがあります。窮地に陥るとき、困難なとき、その傍らでイエス様が共におられることを疑い、神の助けの手を疑うことがあり、神への信頼を失って神の命令に背くことが私たちがあります。どうか神様、憐れんでください。私たちにあなたへの本当の信頼を心 心から神を信頼する朝王やヒゼキヤ王のような本当の信仰を私たちの心に与えてください。そしてどんな被害を被り、どんな最悪の状況に陥ることが予想されようとも、神の前に忠実であること、正しく歩むことを私たちが選び取ることができるように、そしてやがて天の御国に行った時に、よくやった良い忠実なしもべだとあなたに声をかけていただくことができるように、弱い私たちをあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。